テトスへの手紙2章9節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼はローマの獄中から釈放された後、テトスを連れてクレテという島を訪ね、彼をそこに残しました。それは残っている仕事の整理と町ごとに長老たちを任命するためでした。でクレテにはすでにいくつかの教会がありましたが、問題もあったわけですね。そこには長老たち、すなわち指導者たちがいなかったわけです。それで一章においてパウロは長老たちを任命するように命じ、長老の資格について教えました。長老は真理の言葉を健全に教えて人々を養い、また偽りの攻撃から守らなければならないわけで、クレテにある教会にも偽りの教えをする教師たちがいたわけで、彼らは反抗的で論争が大好きで、空想話や人々の戒めによって人々を惑わし、不正な利を得るために教えてはいけないことを教えて家を破壊していたわけで、それでパウロは彼らの口を封じなさいと言ったわけですね。またクレテの人たちは昔から嘘つきで悪い獣、怠け者の食いしん坊、そのように言われていたわけで、そのような環境の中から救われたのがこのクレテにある教会の人たちであったわけです。それで前回の2章の前半においては、信じた者がどのような態度で生活すべきか、また行動すべきかをパウロはテトスに教えるようにと言ったわけですね。まず老人たちには自制し、謹厳で慎み深く信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように、年を取った婦人たちには敬虔に振る舞いはこう言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように、そしてその人たちが若い婦人たちを教えるように、その教えというのは夫を愛し、子供を愛し、慎み深く家事に励み、優しく夫で従順であるように、さらに若い人たちには思慮深くあるように、そしてこの手紙の受け取り人であるテトス自身がその良い模範となるように、教えにおいて、そして教えだけではなくしてその行いにおいて、さらには日常の会話において若い人たちの模範になるようにと励ましたわけですよね。前回はそこまで学びました。で、今日の箇所はその続きです。パウロは今日の箇所で奴隷たちに対してどのような態度で仕事をすべきか教えています。で、現代に適用するならば、従業員とでもいいんでしょうか、非雇用員、誰かに雇われている人たちについてです。私たちはどのような態度で仕事をすべきでしょうか、またなぜそうすべきなのか、今日の箇所でパウロはそのことについて教えてますので、一緒に学んでいきたいと思います。2章の9節と10節をまず一緒に朗読したいと思います。テトスへの手紙2章の9節、奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口堅えせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。パウロは奴隷、今でいうクリスチャン従業員がどのような態度で働くべきかをここで5つ述べてますね。まず第一に、全ての点で自分の経営者、上司でもよろしいです、それに彼らに従うようにと言ってます。で、同じことを彼はエペソの手紙の6章でこう言ってるんですね。開ける方ちょっと開いていただけますか。右側開くとエペソ人への手紙が出てきます。6章、エペソ人への手紙の6章の5節、私の聖書で380ページです。こう書かれています。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。8節一緒に読みます。良いことを行えば奴隷であっても自由人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。パウロはこのエペソの6章の5節でキリストに従うように、主に従うように、経営者、上司に従えなさいと命じています。 経営者上司が見ていようが見てなかろうが、上辺だけの使い方ではなく心からそうするようにと勧めています。なぜそうするんですか。8節を見ると、働く究極の理由は人に仕えているようであっても主に仕えているのであり、そして主ご自身が私たちに報いてくださることを知っているかですから、そのことを知って主に仕えるように人々に、主人に、経営者に仕えなさい、従いなさいと教えているわけですね。コロサイの3章の22節でもこのように同じことを言っているんですね。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。人に対してではなく主に、イエス様にするように何をするにもそうしなさい。で、私たちは比較的良い主人というか良い上司、経営者には素直に従うことができるわけですが、そうでない悪い上司、嫌な人には従いたくないわけですね。でもそれは別に信仰なくってもできる話であって、聖書は尊敬できないような上司に対してもそうしなさいと勧めているわけなんです。なかなか難しいことですけどね。ですからそこが信仰によって歩む者の心構えであるわけで、ペテロは何と言っているかというと、彼の手紙の中でしもべたちを尊敬の心を込めて主人に従いなさいと命じています。善良で優しい主人に対してではなく、横暴な主人に対しても、ここでいう主人は旦那さんの話ではなく、これ経営者の、主人と、奴隷の話をしているわけで、今でいう経営者と、非雇用員の従業員の話であって、横暴な人に対しても従うようにと勧めているわけです。もちろんその上司が主に背くようなことを命じるのであれば、話は別ですね。それには従うべきではないわけで、ペテロ自身も、善良な主人、優しい主人に対してではなく横暴な人にも従いなさいと言っているわけですが、彼自身主に従ってない人に対しては逆の立場を取るわけです。それは当然なことです。例えば使徒の働きの中で財祭司がもうイエスの名によって語ってはならないっていうふうに使徒の5章で彼に言うわけですね。で、彼の答えはそうですか、そうしますと言わなかった。彼は人に従うより神に従うべきです。使徒の5章の29節。優先順位は何かというと、優先順位はまず主に従うということ。最高の権威は主であり、主に背くようなことを言うのであればそれは当然従うべきではないわけです。でもその人が主に背くことでない限り上司に従うべきで、まず主に従い、それから上に立てられている人たちに従うということですね。なぜそうするのか、後でそのことをパウロは説明してますので、後でそのことを見たいと思いますね。さあ戻ります。第2にパウロはここで経営者、上司に満足を与えるようにと言っています。従うだけではなくして満足を与えるように。満足するっていうのは私たちは喜ぶことですね。喜んでいるときは満足するわけで、どうしたら経営者、上司が仕事において喜ぶのか、もう言うまでもなく、任せた仕事をちゃんとやってるのであれば満足する、喜ぶわけです。で、任せた以上のことをもしやるのであれば、言われなくてもやってるのであればもっと喜ぶわけです。そのように満足を与えるように。これがキリストを信じた者の仕事における態度であるということ。第3にパウロは経営者上司に口答えをしないように。従い、満足を与え、そして口答えはしない。まあ、扱いにくい人たちっていうのは口答えをする人たちですね。理屈っぽくて強情で、対立的で、生意気な態度な人っていうのは手に負えないわけで、上司が気に入らない。あるいは自分の考えと違うから、自分の意見と違うから。仕事上そのようなことを言って従わないでは困るわけで、でもまあ仮に従ったとしても心はそこにあらずはもっと困ってしまうわけで、パウロは口答えをしないようにと第3に進めて、そして第4には 経営者、上司のものを盗まないようにと言っています。当時、奴隷になる人たちは貧しかったか、あるいは借金を背負って、そのために奴隷になりました。で、その苦しさのあまり、主人のものを盗むことも少なくなかったようですね。しかし信仰を持った者はそのような誘惑に負けてはならないとここで命じています。盗んではならないというのはモーセの実戒の第9回にあります。もう基本的なことです。ですからクリスチャンは物を盗むことは当然しないわけですけれども、時間に対してはどうでしょうか。働く時間なのに、怠けてしまうとなると、それは時間を盗んでるっていうか、そのように言われても仕方ないわけで、盗まないようにと聖書は勧めています。第5に、経営者に対して勤めて真実を表すように、そのように勧めています。真実、まあ、忠実、誠実でも言うんでしょうか。そのように働く人は経営者、上司から当然信頼されていくわけですよね。よくやってくれてる、本当に忠実だ、誠実だ、もしかするとそれを認めて大切なポストにつけてくれることもあるかもしれませんね。旧約聖書のヨセフはそうでしたよね。彼は、父に愛され、兄たちはそれを妬むわけですよね。だから煙たがって彼をどうにかしてやろうって、ある機会を作って彼らは弟をエジプトの奴隷として売るわけです。しかし聖書は、主が彼と共にいたってある。彼はいつも主と共に、主を認めて、どういう状況の中にあっても主が共におられることを認めて、それで彼は祝福されたと書かれています。主がおられることそのものが、もう私たちにとって大きな祝福であるわけですね。ヨセフはそのような人であったわけです。それで彼はエジプトの奴隷として売られたわけですが、侍従長、今でいう警察署長の家に彼は奴隷として売られました。でもよく彼は仕えて忠実であって、侍従長はそれを認めて、家のものを、奥さん以外は全部彼に任せる、管理を任せるわけです。で、それでその家はさらに栄えました。でも彼は濡れ衣を着せられて、地下牢に閉じ込められてしまうわけですね。でも聖書は、彼はそこで愚痴文句を言ったとは書いてない。主が共におられて、彼は主と共に歩んだわけで。そのような困難な状況の中にあっても、彼は主を否むことなく、主と共に歩んで、で、その牢屋の管理人から鍵を全部任せられるほど、彼は信頼をされるわけです。そして神様の不思議な方法で、一夜のうちになんと囚人から大臣に引き上げられるほど祝福を受けたのが、このヨセフであったわけですよね。で、彼自身の祝福は彼の祝福にとどまらずに、家族を救いへ導いたわけですね。飢饉から救い、そして大臣になってその国を任されるわけですが、その国は彼の家に栄えたわけです。さらには全世界に飢饉が襲った時に、全世界を救う者と彼はなっていくわけで、ヨセフのように真実に、また忠実に、誠実に仕事に仕えるならば、上司に信頼され祝福を受けることもあるわけですね。さて、パウロ、ここで彼はなぜ上司に対して従うように、また満足を与え口答えをしないように、盗まないで真実であるようにと言ってるんですか。10節の後半見ると、彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためですと、その理由を言ってます。神の教えを飾る。どういう意味でしょうか。神の教えを飾る。神の教え、神の言葉、福音は、それそのものでも十分に価値があり、私たちが別に飾る必要のないものなんですね。もうそのままで価値があるわけですが、しかし、私たちがそれを知ったわけで、 主の素晴らしさ、神の言葉の素晴らしさ、福音の素晴らしさを知ったわけで、その知った私たちが変えられることによって、その価値が証明されていくわけですよね。聖書を知りました。教会行くようになりました。キリストを信じました。それでもし上司に従い、また満足を与えて、口答えをしないで、盗まないで、真実であるならば、何と言われると思いますか。最近何か変わったな。なんか教会行ってんだって、聞くところによると。そういう噂なんだけど。ああ、神の教えっていうのは素晴らしいんだな、君を見るとわかるよ。まあそこまでうまく言われないにしても、人々は私たちの態度、行いを見ているわけですね。彼らは聖書を読んだことなくても、聖書がどのようなものであるかを、私たちの行い、良い行いによって、その神の教えが素晴らしいということを認めざるを得なくなるわけです。このように私たちが良い行いをするなら、神の言葉を飾るようになるということ。イエス様はマタイの5章16節でこのようにおっしゃるんですね。あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。まあ、ある意味で職場っていうのは私たちの宣教の場と言えるんではないでしょうか。私たちは主を信じて、主からそれぞれのところに使わされているわけで、別にタイトルは使わされたものですから、私たちみんな宣教の場に福音を述べ伝えるものであり、どのような職種であれ、神がそこにあなたを、私を使わしたと理解するならば、私たちは良い行いをして、神の言葉が素晴らしいものであること、その行いをもって明かしするものでありたいものですね。さあ、11節。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れと、パウロは言っています。すべての人を救う神の恵みが現れた。聖書の言う救いとは、何からの救いなんでしょうか、皆さん。私たちは救い、救いと言います。あなたも救われますよ。何からの救いなんですか、一体。それは今でもなくも、罪からの救いですね。すべての人は、罪を犯して、神の前に有罪が確定していると聖書は言っています。誰も神の前に義と生まれたままでは認められることはできないわけです。すべての人は罪を犯して、神の前に栄誉を受けることができない状態であるわけですね。そして聖書は、罪の支払う報酬は死であると教えています。肉体の死は皆当然通るものなんですが、永遠に神から見捨てられてしまう永遠の滅びです。生まれながらの人はすべて罪の上に神の御怒りを受けて当然なものであると聖書は教えています。罪があっては神の国に入ることはできないわけで、神の罪を受け入れることはできないわけです。しかし神は愛の方ですから、私たちを救いたいわけですよね。それで神の憐れみ、神の恵みが現れたわけです。神の恵み、この恵みとは、救いを受けるに値しないものがただで受けるという、救われるに値しない、私はもうこんな生き方をしてきた、救われるはずがない。どんな良いことを積んだとしても、それは無理だ。どんな宗教をしたとしても、私は無理だ。だ、救いに値しないわけで。その救いに値しないものが、ただで、何かをしてではなく、ただで救われるならば、それはもう恵みであるわけです。恵みとはそういうことであるということですね。その恵みが、神の恵みが現れた。私たちの見える形で現れた。恵みが降りてきた。恵みが形になった。恵みが受肉した。この方がイエス様ご自身ですよね。 ですから、ヨハネの福音書の1章の14節にはこう書かれているわけです。この方は恵みと誠に満ちておられた。イエス様は恵みと誠に満ちておられる方。この方が私たちの信じている主なんです。この神の恵みが現れた、恵みがやってきたわけです。なぜ来たんですか。ここでパウロは全ての人を救う。すべての人を救う、罪から救うために来られた。イエス様もルカの19章の10節でこう言われましたね。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。失われた人を、迷子になった人を、神から離れた人、路頭に迷っている人を探して救うためにイエス様は来られた。そしてそれ、一部の人たちではなく、一部の民族ではなく、すべての人を救うためである。主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと、第2ペテロの3章の9節には書かれています。また第一テモテの2章の3節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられると書かれています。神の恵みが現れました。今月はその恵みを記念してお祝いするクリスマスですね。神の御子が、神ご自身が人となって降りてこられて、そしてその救いが全ての人に提供されたわけです。全ての人に救いが提供された。じゃあ全ての人は自動的に救われるんですか？そういうことではないですね。自動的に救われるのではなく、神様がした救いの方法を受け取ることによって救うとされたわけです。これが信仰なんです。神様がしてくださった技を信じることによって救うとされた。神の恵みが形となって人となって降りてこられ、私たちの罪のために十字架で死なれ、葬られ、三日目に復活され、天に帰られた、この主イエスキリストを信じる信仰によって、神は誰でもご自分の前に義と認めるとされたと、ローマの3章22節には書かれ、救いはすべての信じる人に与えられる。何の差別もないわけですね。学問を積んだとか、聖書を全部知ってるとか、民族とか、男女の差別とか、そういう差別は全く関係なく、イエス・キリストを信じる信仰によって救う。これが福音なんですよ。ですから、ちっちゃい子供から、お年寄りに至るまで、またどの国のどんな人でも、過去にどんな罪を犯した人でも、このキリストを信じる者は誰でも救われる。福音はユダヤ人をはじめ信じる人にとって救いを得させる、何ですか？神の力ですと、ローマの1章の16節には書かれています。あなたはこの神の恵みを受け取ったでしょうか？どうぞこのクリスマスのシーズン、今は神の恵み、救いの日なんです。まだ信じてない方は、どうぞ信じてください。あなたも今日救われることができます。12節、私たちに、不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく、敬虔に生活し、13節、一緒に朗読します。はい、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。先月、私たちの教会のホームページをご覧になって、教会の礼拝に参加された方がいました。で、彼女は結婚されてアメリカに今住んでまして、91歳になる父親ががんで、それでどうにかして その父親に福音を伝えたい、で家族にもそれを知ってほしい、そのような思いで先月一時帰国をされました。で、まあ、事情を聞いて私と妻は訪問し福音を伝え、まあ、おじいさんがあったわけですが、91歳のおじいさんは素直にイエス様を救い主主として信じ受け入れました。先月のことです。であれから1ヶ月になりますけれども、先週の日曜日に再び彼女とその妹さんが礼拝に参加されてまして、どうですかお父さんは聞きますと、まあ、この信仰が本当に明確なんです、そのような報告をしてくれました。であの日から信仰告白した、あの日から本当に人が変わったようだと、クリスチャンの彼女が言ってるのではなく、家族が実はそのように言ってるんですよ。でお母さんに対して、もうごめんな、本当にごめん、ひどいことしてきた、で誰も罪を責めたわけではないんですけれども、主を信じてやっぱり人は変わるわけですね。ごめん、そのように言ってて、で、主我を愛すの賛美がとても好きで、というのは行った時にその歌を歌って、でその日から毎日娘さんにあの歌を歌ってくれ、主我を愛す歌い始めると、歌い終わると、もう一度歌ってくれ、もう一度歌ってくれ、もう毎日毎日そのようにあの歌を歌ってほしい。で、すると彼女の友人のクリスチャンが賛美歌の CD を届けてくださって、で流してみると、その主我を愛すが第一番目に流れてきて、不思議だなっていうことを言ってたようで、で毎日そのように聞いてるようですね。そしてそれだけではなく、本当にみんなでキリストを信じて従うんだよ、で沖縄のすべての人にも聞かせたい、そのように何か言ってるそうで、でその証を聞いて、先週の礼拝の後、私は妻と一緒にこの北部の町に住むこのおじさんをまた訪ねて、信仰を再確認して、で家族の方々の前で洗礼を授けました。洗礼を受けて救われるわけではなく、信じた印として、もう信じて救われたわけですから、そのように洗礼を授けることができました。本当に主の御業だな、神様は一方的に憐れんで恵んで、そしてその娘さんの熱心な祈りで、祈るだけではなく実際来て福音を伝えて、で1ヶ月介護をなされて、先日お帰りになりましたけれども、永遠のこの命をいただく、これほどのプレゼントはないわけですね。神様は全ての人にそれをしたいわけです。そして信じた後、パウロはここでさあ戻りますが、信じたのであれば、救われたのであれば、必ず以前と変えられた生活をしていくということで、ここでパウロは消極的な面と積極的な面を2つ述べているわけですね。まず消極的な面では、救われたのであれば当然不敬虔とこの世の欲とを捨てるということ。まず捨てるもの、それを不敬虔ということですね。これ神に対する態度です。だから信じてないときは、だから神を信じてないわけですから、神を当然認めない、無視するわけですね。無視するどころか熱心に反逆をしたり、不従順になっている、不信仰、そのようなものを捨てる、そのようなものから離れていくわけです。またこの世の欲、暮らし向きの自慢、欲を満たすために放縦に生きていたことから離れて、そのようなことが捨てていくわけです。悪いものはですから捨てていくわけです、信じると。当たり前のことです。そして積極的な面では、変えられた人は、パウロは3つのことを述べているわけです。第一に、救われた者は慎み深くなるということ。慎み深くっていうのは、これセルフコントロールっていう意味ですね。以前は欲望の赴くままに好き勝手に生きてたわけです。でも信じた時に、主をイエス様が内側に来られたわけで、御霊が内側におられるわけで、この御霊は私たちを内側からイエス様の性質、すなわちイエス様の性質は優しく愛の方であり、そしてイエス様は清い方ですから、そのように御霊は私たちを 変えていくわけで、その一つがセルフコントロール、何が神に喜ばれそうでないかを聖霊は私たちに教えて、自分を良い方向に向いていくように、キリストに従うように、そのように助けていくわけです。で、第二にパウロはここで救われたものは他の人たちに対して正しく、正しいというか他の人たちに対してです。第三は敬虔にっていう。正しいが人に対してやることだけではなく、敬虔っていうのはこれは神に対して正しく生きる。人が見てないからっていうことではなく、神がいつも私を見てる。でもそれ恐れからではなく、神の恵みを知ったものとしてそれに応答するわけで、神を第一にして礼拝の心で生活をしていくわけですね。そのような実がついてくるということです。さらに救われたものは、ここでパウロは13節で祝福された望みを持って生活すると言っています。祝福された望みとは何ですか。祝福された望み、私たちの望みはイエス様が再び戻って来られるということですね。そして私たちも主が栄光の姿に変えられたと同じように、同じ栄光の姿に変えられる、これが望みであるわけですね。フィリピの手紙、ちょっと開ける方開いていただけますか。右側の方です。3章の20節、同じパウロによって書かれたものです。私の最初では387ページです。3章の20節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。21節一緒にどうぞ。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体、この朽ちてしまう体をご自身の栄光の体、朽ちない体、栄光の体、復活の体、新しい体、そのように同じ姿に変えてくださる。なぜ栄光の体に変える力があるんですか。戻りますが、パウロは何て言ってるんですか。キリストは誰だと言ってるんですか。ここを読むと13節には、すなわち大いなる神であるって言う。キリストは神であるから、この天地を作られた、そして今も天地を支配しておられる方、万物を作られ万物を支配しておられる方、この方がキリスト救い主です。キリストは神、そして救い主であるって言う。キリスト教の異端はそこをいつも否定します。キリストは神でない、彼らはそのように言いますが、聖書は何て言うんですか。聖書が基準であるわけです。聖書ははっきりとキリストは神であると主張しています。ですから私たちを救うことができるし、罪から救うだけではなくして、私たちのこの朽ちてしまう体も朽ちない体、栄光の体に変えることがおできになる力を持っておられるわけ。私たちがどんなに頑張ってもそれは無理なんですよ。でも神にはできるわけで、私たちの望みはそこにあるわけで、じゃあそれいつ起こるんですか。それは主が戻った時に成就するということですね。ですから私たちはそれを待ち望んでいるわけで、これが私たちクリスチャンの祝福された望みであるわけです。14節、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちのを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、 イエス様は私たちのためにご自分の命を差し出しました。それは私たちの罪の身代わりであり、自ら進んで十字架におかかりになったわけです。いやいやながらではなく、主は自ら進んで十字架におかかりになったわけです。それは私たちを罪から救うためであったわけです。ですから、このキリストを信じた者はもはや罪のための裁きはないわけです。罪の刑罰から逃れたわけです。神との平和を持っているわけです。裁きはそこではないわけです。で、裁かれないばかりではなく、パウロはここで全ての不法から贖い出すためだったと言っています。不法から贖うっていうのは、私たちを罪の奴隷から救ってくださったっていう。私たちは良いことをしたいと思います。でもそれができない。できないでいる自分を惨めに思う。それの繰り返しであったわけです。それを生まれながらに罪を持ってて、罪の支配の中に、その力のもとに私たち生まれてきたので、ですから良いことをしたいと思ってもそれができないでいる。むしろしたくない悪をしてしまう。教えられなくても悪いことができるのは、その罪の支配の中で生まれたから。その力によって私たちは支配されています。上手に嘘が言えるっていうのはそういうことですね。親を教えなくても騙せるし、隠れて悪いことをするし、それは罪の支配の中に生まれたからだと聖書は教えているわけです。で、神は私たちを罪の刑罰から救っただけではなく、その支配からも移してくださったってこと。罪の支配からも救出してくださった、救い出してくださった。そして救うだけではなく、そこから良い技に熱心なっていうことだ。ご自分の民をご自分のために清めるためであった。で、神様が私たちを救った目的は何なのか、それは私たちが良い行いに熱心になるためであったと。そのことをエペソの2章の10節にはこう書かれていますね。私たちは神の作品、良い行いをするためにキリストイエスになって作られた。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いをするために神は私たちを救ってくださった。もし信じた私たちが良い行いではなく悪い行いをすればどうなんでしょう。行いが悪ければ、この2章の5節で、後半にありますね、神の言葉がそしられる。だからそういうことがないように、年取った婦人たちは若い婦人たちをちゃんと教えてくださいっていう、そのことを教えている。神の言葉がそしられることがないように、悪い行いによってそうなってしまうわけで、ですから、私たちが信じたものにふさわしく良い行いをするならば、人々は私たちの良い行いを見て、ああ神様って、そしてその教えって、聖書っていうのは素晴らしいんだな、そのように神を崇めるようになるわけですから、イエス様はあのマタイの5章で、もう繰り返しになりますが、5章の16節言われたわけですね。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父の御名を崇めるようにしなさいって。同じことをペテロは彼の手紙で述べています。ちょっとここも開きましょうかね。第一ペテロ2章の10節、私たちは行いで救われるわけではありません。ただ信じて救われるだけです。で、信じた後は当然信じたものにふさわしく変えられていくわけで、それが良い行いということですね。ですからペテロは主が言われたことを聞いているわけで、それを同じことを彼は教えているわけです。454ページの2章の第一ペテロ12節で、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、神を知らない人たちの中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らは 何かのことであなた方は悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、はい、あなた方のその立派な行いを見て、良い行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。さあ戻りましょう。神は私たちを救うだけではなく、私たちが良い行いに歩むように願っておられる。そのために私たちを救い出してくださり、不法からも贖い出してくださいました。最後に15節一緒に朗読します。2章の15節一緒にどうぞ、はい、あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじたてはいけません。あなたはこれらのことをって言ってます。これらのことは何でしょうか。これらのこと、パウロがここまでテトスに進めてきたこれらのことですね。一節で、あなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさいよ。で、具体的にあらゆる年代層のことを2節から10節まで書いていくわけですよね。どのような態度で生活すべきか進めるように彼は言ったわけです。さらになぜ慎み深く正しく敬虔にすべきかを教えたわけです。それはキリストを信じた者がただ救われるだけではなく、良い行いをして神の御名が崇められるためであったわけです。神の望みはキリストを信じて私たちが救われるだけではなく、良い行いをして神の栄光を表すことです。そのために神の言葉である聖書が与えられました。聖書はすべて神の霊下によるものです。それは私たちを教えます。私たちを戒めます。私たちを矯正していきます。そして義の訓練のために有益です。それを信じた私たちが全ての良い働き、良い行いのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためなんです。クレテの人たちも救われました。でも学んできたように、彼らは信仰を持ったわけですが、聖書を教える正しい教師たちがいなかったわけですよね。逆に聖書を用いておかしな教えをする人たちがたくさんいたわけですよ。それでパウロは彼を残したわけです。正しく教える、あなたも正しく学んだんだから正しく教える人たちを任命しなさい。そして悪い環境の中から救われた人たちだった。昔から嘘つきで、もう何たらかんたらたくさん出てきたわけですね。クレテの人たちは信仰ない人がそのように評価したわけです。詩人が、パウロもそのことをその通りだよ、だから健全な言葉を話しなさい、健全な教え、年寄りに対しては、彼は救われたけれども聖書に教えられている期間が少ないわけですよね。だからこう教えるようにしなさい。年取った婦人たちには、で婦人たちが若い人たちに、若い婦人たちに教えて、そして若い男の人たちにはこう勧めなさい。そして若いあなたがこの若い人たちのモデルになるように、コピーできるように、あなたが主に従う姿が彼らもそのまま従うことができるように、それを口だけで言うのではなく、行いを持って、そして普段の会話の中で、あなた自身が主に従い良い見本となって彼らに模範となるように、パウロはこのテトスを励ましたわけで、クレテの人たちもこの神の言葉によって整えられる必要があったわけ。パウロですが、ここで15節で最後にテトスに神の言葉を、また健全な教えを、権威を持って話しなさいと命じているわけ。権威を持って命じなさい。そして神の言葉に従ってあらゆる年代層の人たちに敬虔に生活するように進めなさいって、そういうことですね。神の言葉に従って敬虔に生きるように、神に喜ばれるように、そういう勧めをしなさい。具体的なですが、勧めが2節から10節だったわけ。そして責めなさいって言ってるわけですから、 健全な教えからずれた人たちがいたわけ。おかしな教えをする。その人たちは責めないといけない。戒めないといけない。また、信じたものにふさわしくない不健全な生き方をしている。そこから離れている人たちがいたわけです。それは責めないといけない。でも愛を持ってそれは責めないといけないわけです。裁くことが目的ではない。その人が立ち返るように、正しい道に歩むように、強制していく。神の言葉によって。さらに、テトス神は若かったわけで、若いからといって誰にも軽んじられないようにと励ましたわけ。なぜなら、彼は権威ある神の言葉を預かって話すものだからですね。テトス自身に権威があったんではないんですよ。権威は神にあるわけで、その権威ある神によって建てられたわけで、彼が権威ある神の言葉を正しく健全に述べ伝えている限りは、彼が話す言葉には権威があるわけです。それは彼の考えではなく、彼の意見ではなく、神が命じていることを彼はそのまま伝えているわけで、この神の言葉に権威があるわけです。人にではなく、神の言葉に権威があるわけです。ですから、牧師というタイトルがついている、あるいは有名な先生であるからということで、聖書を語ってても、聖書から外れてては、その話には権威がないということを皆さんよく知っておかないといけないんですね。です。私が聖書を話しているからといって、すべて正しいのではなく、聖書を健全に教えているかどうかがいつも大切なんです。私たちはいつもそのことを身につけていかないといけないわけで、人にではなく神の言葉に権威があるということを私たちはいつも覚えたいですね。何々先生が教えているからそれは正しい。本当にそうなんですか？聖書なんですか？聖書が教えていることなんですか？私たちがいつも戻らなければいけないのはそこなんですよ。ですから聖書を私たちは日々調べるわけで、毎週私たちはこのように聖書を順番よく学んでいく。だから順番よく学べばずれていくことないんですね。でもあちこち平読みをしてしまうと、くっつけて変なものを作っちゃうわけです。言いたいことを聖書が拾ってくるわけです。でも順番よく学ぶと、こう前後関係の中で何を神がパウロを通してテトスに教えたのか、どういう状況の中で教えたのか、なぜそれを教えたのか、じゃあそれが今の私にどういう意味があるのかっていう正しい適用ができてくるわけです。もしそれを抜きにして言葉だけを取って、だから今の私の状況にってなってくるとおかしな話になっていく。こういう話がとても多いんですね。そこだけは私たちいつももう最初から述べてますけど、今までも気をつけていきましょう。今後も気をつけないといけない。聖書の前後関係、文脈をよく理解して、いつどこでどういう状況の中で神が誰に対して語り、それを正しく理解して、意味を理解して、じゃあそれが今の私の状況の中にどのように適用できるのかを正しく適用しないといけない。聖書に権威があるわけですね。テトスは若かったわけです。お前若いからな。そういうふうに年が若いとか、経験があるとか、経験がないとか、そういうことに関係なく、神の言葉が健全に話されるならば、その教えには神の言葉ですから、権威があるわけで、私たちもこの神の言葉が健全に話されるならば、アーメン、ああその通りだ、本当に神の言葉は素晴らしい、イエス様は素晴らしい方だ、そのように言って神に栄光を返すものでありましょう。そして神の言葉に従って慎み深く正しく経験に生きるものとされましょう。あなたは神の作品なんです。神は御子を与えるほどにあなたを愛したわけです。それはあなたを罪から救うだけではなく、 罪の支配からも救って、悪い行いを捨てて良い行いに励んで、父なる神の皆が崇められるため、私たちは皆救われて神のものとされたわけです。主に感謝します。お祈りします。天の父よ、私たちを罪から贖い出してくださり感謝します。そして罪からだけではなく、裁きからだけではなく、私たちをこの不法からも、罪を犯すその支配からも、その力からも私たちを解放してくださり、移してくださり、あなたの命の中に、永遠の命の中に、そしてその、希望の中に私たちを入れてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがあなたに救われたものにふさわしく、悪いものを捨てて良いものをいつも身につけて、良い行いをしていくことができますように。あなたの御言葉によって教え、そしてあなたの御霊の助けによって、キリストの性質へと私たちを内側から変えて、人々の祝福となるように、そしてあなたの栄光を表し、あなたに栄光を返すものでありますように。私たちをあなたがどうぞさらに作り変えてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。